高山俊吉気分青信号。こんにちは。東京の池袋で、2年前の4月、2019年4月に、暴走車がお母さんとお子さんを死亡させて、他に9人もの方が重軽傷を負ったという事件がありましたね。皆さんもよくご記憶と思いますけれども、7月の中旬に東京地裁で結審しました。結審というのは裁判の審理が終わるということです。検察側は自動車運転死傷行為処罰法の中の過失運転致死傷の罪に問われた旧通産省の工業技術院の元院長の被告人、90歳になるそうですが、に対してこの罪の法律上の決まり、法定刑の上限の禁錮7年を求刑しました。これ以上の求刑ができない、目いっぱいの上限刑を求刑したということになります。9月2日に判決が言い渡されることになった。刑事裁判の最後には被告人は何か言うことはないかというふうに裁判所から聞かれる、これが基本です。で、この東京地裁の結審の日の公判では、被告人はアクセルとブレーキを踏み間違えた記憶は全くない、今もそのように思っている、改めて無罪を訴えたそうです。捜査の過程で検察官は車を事故後に検査をした、しかし不具合を示す痕跡は確認できなかった。不具合を示す痕跡が確認できなかったということは、車のもろもろの機能が正常に作動していたということを示すものだと、このように説明をしたらしい。この車はトヨタのプリウスという車です。プリウスというのは何十台ものコンピューターを乗せて運転している車とよく言われますけれども、車の初機能が、もろもろの機能が克明に記録をされているということで知られています。で、その記録の中に電気系統などの不具合があったということを示すものがなかったという、これが検察の主張とその証拠の中心を成しています。欠陥車を指摘する事件、欠陥車の可能性を指摘する事件では、検察側はその車が持つ機能が正常に作動していなかったということはない、つまり正常に作動していた可能性が高いということを示すのが普通です。そしてその材料の提供について、プリウスというのは申し分なくというんでしょうか、たくさんの資料を提供することができる車として知られています。検察の主張は、この事故はブレーキと間違えてアクセルを踏んだ、本人はブレーキを踏んでいるつもりで、結果はアクセルを踏み続けていた、実際にブレーキが踏まれた痕跡は存在しないし、逆にアクセルを踏み続けていたことを示す証拠がきちんとあると、こういうように主張し証明をしたはずです。その結論は、初歩的な捜査に対する注意義務を被告人は果たさなかった、違反した、 そしてその過失は極めて大きいと、こういうことになっていたというふうに思われます。弁護側は最終弁論で、検察側が証拠として提示をしている車のこの記録データには、アクセルを踏み続けたということを裏付けるものにはなってないと、アクセルは踏み続けられたということを確実に証明するものとは言えないという主張をしたというふうに報道されています。この記録のデータをざっと見れば、そこには異常がない。アクセルは踏み続けられたままだし、ブレーキは踏まれていないということだというデータになっていて、しかしそれはデータとして疑問があると、これが弁護側の主張になっているんだろうと思います。データが正しい事実を正しく記録しているかどうか、データの記録そのものを信用するとすれば、そのデータにブレーキと間違えてアクセルを踏み続けたということを読み取ることが非常に容易なのだろうと思いますけれども、さてそのデータは本当に正確に記録されているものか、データの記録自体のプロセスに問題はないかということになったときに、これをどう一体メーカーは証明しきれるのだろうかという疑問は一般論ですけれども、私は感じます。欠陥車両の事案を私も何件か手掛けておりますので、その経験を踏まえて申し上げれば、メーカーがやっている体制の取り方というのは万全であると。装置が正常に機能していたかしていなかったかということは、データを見てもらえばいい、データは信頼してほしいと、こういうことにつきます。データを信頼してほしいという言葉だけでデータを信頼することができるのかという問題に実はなる、難しい問題ですね。でメーカーの威力といいますか、知られたメーカーの中で、その技術人が総力を挙げて作った装置に間違いがあろうはずがないというくらいの程度の信頼で判断を下してよいのかどうかということに直面します。で警察は、現在の警察の能力ではメーカーの技術レベルに追いついていない。メーカーがこうだというふうに言ったときに、それが正しいか間違っているかということを警察の中で判定をする能力を基本的に持っていません。だからメーカーが正しいといえば正しいと思うというふうに極論するとですけれども、なってしまうところがあります。で裁判所や検察はまして言わんやという感じで、そこに踏み込んで分け入って真実は何かということを分析する能力を持っているかといえば、それは残念ながら持っていない。で、そうするとこういういわば勝負というのはメーカーの一人勝ちになる可能性がある。疑問を許さないというところでメーカーは逃げ切れてしまうことがあるという問題があります。で、その結果はドライバーの責任というところに議論はずっと流れていくわけですから、非常に危険だというも言える。まあ、本件事案について結論はこうだということを私は直ちに断定するわけではないけれども、一般論で言えば欠陥車問題に関する主張を車のメーカーがしてきたときに、これを正しいとか間違っているとかいうことを判定する能力をその他のものがみんな持たないときには、もうこれはどうしようもない技術の逃げ切りに成功させてしまうということになるという、その懸念を申し上げたいということですけれども、そのように私は感じます。技術が高度化し、科学がさらにさらに進んでいく中で、 こういう事態が起きてしまうこともあるのだという、そういう教訓として考える必要があるでしょう。一体、高高度に発達をした工業技術や科学技術の中で、さらにその成否等比を判定する、その力を国民が全体として持たないときには、不正義が通ってしまうということもあり得る。それはやはり許されることではないというふうに私は思います。池袋暴走事故は、この欠陥車という問題の指摘が被告人の側からされたという事案ですけれども、この機会に今私が申し上げた問題などを深く突っ込んで考えてみていただくという機会にしていただけるならば、非常に意味があるのではないかということを私は感じます。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。